中澄明弘のダベリ。
始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。いつもですね、今週末はもう今かなり桜が満開の時期でして、で今ですね、3月のこの本当に終わりにずっと撮ってるんですけれども、本当に人が多いというか、まあね、もう緊急事態宣言もですか、関東近辺も開けてしまって、で昨日たまたま、ほんとたまたまなんですけど、その、いつもやってる副業あるじゃないですか。そこの配達をしてるときに、ちょうど目黒川って結構有名なんですよ、都内で。その付近でですね、配達中目黒とかそっちの方面で、やってたらですね、やはり人多くて、まあ、緊急事態宣言も来たんで仕方ないんですけど、で、そこで、やってたっていうか、本当に人多かったですね。で、自分たちも、自分たちというか、なんか警備員の方もいたりして、でも結局ね、みんな桜見ながら写真撮ったりとかするので、夜桜、まあ夜だったんですよね。夜桜見ながら、なんかやってるたりとかいろいろしてたりとかしたんですよ。例えば、他の方面だと、有名ところだと、千鳥ヶ淵って皇居の周り、内堀っていうところがあるんですけど、そこの周りも日中いたら結構人多くてですね。まあ、桜の見頃も、まあ、この時期ぐらい、本当に今年はね、早い。で、先週ぐらいに、満開って言ったらいいんですか?なったりとかしましてですね、本当に、まあ、春を皆さん楽しんでいらっしゃるなというような印象です。まあ、自分も、実はまあ、今月からですね、ちょっとまた仕事を変えまして、仕事を変えたというか、会社を変えたって感じですね。会社変えてですね。まあ、新しいスタートを切ろうというようなところになりました。で、やってる仕事はほとんど同じなんですけど、ちょっと、前回は250名ほどの会社で、今回はもうほんと100名弱ぐらいの小さな会社で、まあ、ベンチャー関連ですね、のところで、ちょっと自分自身もちょっとスキル上げて、頑張っていけたらなと。まあ、マルチタスクでよりいろんなことをしないといけないような感じにはなるんですけどね。それが、今後のそのキャリアっていうか考えたときに、自分の中にマプラスになるんじゃないかな、みたいなところを考えてですね、やろうというふうに、一大決心しました。はい。まあ、春からですね、新生活っていうことで、他の、人というか、皆さんも、変わったりするんじゃないかな、というふうに思うので、まあ、よかったら、そういった情報って言いますか、どういう風になるかなっていうのを教えていただければなっていう風に大変嬉しく思います。で、自分自身も、そうですね、この機会なのでいろいろチャレンジをしていけたらいいかなという風に思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。で、まあ、今回の、次のそのスミーズセレクトでもですね、まあ、日頃の副業だったりとか、そういったところの新しいものとかも、まあ、情報っていうのをシェアさせていただけたらなというふうに思っておりますので、皆さんよろしくします。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しています。番組のコメントいいねなどを送るには、番組ホームページにあるところから、随時アクセスしていただければいいと思いますのでよろしくお願いいたします。では、今回もですね、番組スタートさせていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中曽根喜宏自身が、気になったものを紹介していくコーナーでございます。で、今回はですね、そのギグワーカー的なお話、まあ、結構一番そこが手っ取り早く服、まあ、投資とかアフィリエイトとかいろいろブログ書いたりとか、まあ、それもそれでスキルを向上するっていうのはすごくいいと思うので、それはそれで全然 YouTuber とか見ていただくと、もう今もうブログの書き方もね、自分もその今、前やってたその仕事変わったって言ってるんですけど、そこでもやってますし、ブログというか、なんていうんですかね、そうですね、社内用サイトとか、やっぱり自分そのバックオフィスの仕事してるんで書くんですけど、それってワードプレスって言って、なんかブログを書けるような、そのまあ素材って言ったら変ですけど、書くようなサイトがあるんですね。そこにまあ、いろいろ当てはめて書くっていう。だからもう方式とか、ワードプレスだと大体決まってるんですけど、それでよりよくそのレイアウトとか、まあ何パターンがあったりするんですけど、そこで組みやすくなったりしてて、で、その自分がやってる Uber Eats やってるそのアフィリエイト、まあ別にアフィリエイトでとか使いながら、まあその配達の状況とかをシェアさせていただいてる、されてるその方とかもいらっしゃるんですけど、で今やっぱり都内で一番稼げるのは何ですかって言うと、やっぱそのギグワーク内でいうものだと、やっぱりウーバーはもうかなり下がってるって大変ですけど、まあ、配達員方になってて、で、この間言ったメニューとかも何ヶ月待ちで、かつもう人が足り、登録者的に結構足りてる状態なんで、何ですかね、多分入会をもしかしたらその制限してるっていう風な話も聞いていて、だから多分加盟店とかが増えてこないと、多分その入れる余裕がないような感じになってるんですね。だからもうその注文自体が、まだ加盟店もそんなに多くないから、で、かつ、注文も来ないので、配達にそんなに見られないよってことでストップさせている可能性はあるんですよね。で、今一番やっぱり防げるのは何かっていうとですね、やっぱり出前感。まあ、全国的に言うと出前感が結構高いかなと。で、なぜかっていうと、1回あたり、土日祝日だと、今のところですけども、1回1000円で2回やれば時給2000円が余裕で乗れるっていうところで、時給2000円ってなると結構熱いかと思います。だから日給で全然1万円は余裕で、稼げるかな。昼とか、まあそうですね、数時間って言っても 4,5 時間ぐらいやっとけばもう本当に行けるかなと思います。自転車バイク全部行けるのでやれるかなっていうようなところですよね。で、本当都内で一番最近ちょっと厚めなので、YouTube でも少し上がってるんですけど、フード猫っていう、まあこれも前回、前々回ぐらいからずっと話してるんですけど、自分は結構やってて、やっぱり、その、まあ出前館もそうなんですけど、出前館は、ピーク時は結構、やっぱり依頼来るんですよね。で、早押しになっていて取らないといけないんですけど、やはりオフピークっていう、その、あ、まあアイドルタイムっていうことですね。例えば、昼と夜の間、例えば 2時以降から5時ぐらいまでっていうのは、やはりね、皆さんあんまり注文するような時間帯じゃないんじゃないですか。するにしてもスイーツとかに限られてくるんで、どっちにしても昼夜のピークに比べると注文量落ちるんですよね。で、出前館のシステム的に直で、そのアルバイトさんでやっていらっしゃる方もいるので、多分おそらくそっちの方に優先的に回ってると。で、そのおこぼれみたいなところを僕たちその委託でカバーしてるっていうようなところはあると思うので、まあそれはもちろんそういったふうなやり方の方が絶対効率はいいと思うんですよね。委託ってやった数だけ支払うんで、絶対アルバイトさんにある程度賄えればいいんですけど、残りの部分も委託で多分払ってると。で、なので、そのオフピークが少ないっていうようなところですね。で、最近そのフードネックも結構頑張っていて、で、キャンペーン的には、都内だとあるんですけど、バーガーキングっていう、大手のところがあったりするんですよね。で、そこの都内の、まあ、ハンバーガーチェーンだとですね、が結構そこタッグ組んで、フードネックだけで頼めるバーガー、なんかフードの、ハンバーガープラス、お肉あるじゃないですか。パティを1個無料で挟んであげますみたいな。それで料金ないですよみたいなキャンペーンをずっとやってたりとか、ちょっとお得な、まあ、 ちょっとマイナーな、ウーバーイーツとか出前館に比べるとマイナーな感じかもしれませんけれども、まあ、その情報をよく、まあ、リテラシーがあるって言ったら失礼かもしれません。あるってことですね。で、ある方に関してはすごい、いい情報だし、よく頼まれてる方が多いなというふうな印象ですね。で、だからそのバーガーキングとかに来ると、だから結構注文も来やすいかなというふうな印象は、フード猫としてありましたね。で、自分も何回か、配達させていただいてるんですけど、フード猫の場合は、そのピーク料金、昼と夜に関しては、もう土日祝日平日関わらず1200円でした。今ちょっと月変わってあのキャンペーン変わるチームワンと終わってるかもしれないですけど、まだその情報出てないのでおそらく継続かなと思います。で、オフピークは1000円なんですね。だからで注文の仕方は Uber と一緒で、あの出前館とは違って取るっていう風な感じではなくて、依頼が来るっていう風なアプリ上から来るっていう風な形になるんで、まあ、ウーバーと同じように来たら取る。まあ、で、フード猫のいいところは、ウーバーはですね、ウーバーは一部の都市から対応しだしたんですけど、ピックしたところは、取ったらわかるんですけど、配達先がウーバーイーツわかんないんですよ。で、フード猫はわかるんですよね。配達先がどこまで行くかっていう。ピックアップした店と、最初依頼来るときに、ここの店に取りに行ってくださいね。で、配達先はここですよっていうのが分かるので、取りやすいかなと思いますね。だから、Uber のあるあるなんですけど、変に取ってしまって、うわ、ここめっちゃ、自分と行きたいところと反対方向じゃんみたいな。例えば、まあ、その現地で、自分とこの家の近くでやってると、最後の最後に限って、自分の家と逆方向とか、まあ、そういったことが大いにあり得るわけなんですよね。で、基本的に、原則として取った後っていうのは、キャンセルはあんまりしない方がいいんですよ、Uber Eatsの場合。その、受けキャンって言って、取った後キャンセル、一応できるんですけど、何回もやりすぎると、アカウント停止になりかねないらしくて、で、現にアカウント停止、まあ、一時停止になるんですけど、まあ、またなんか手続きとかし直さないといけないので、コールセンターとか電話してめんどくさいじゃないですか。だから、なるべく受けキャンをまあ、もちろん、その、店起因による、自分のそのわがままとかではなくて、例えば店のピックに行ったはいいものの、なんか、その、して運ぶご飯が全然提供されなかったり、なんか、ずっと待たされてるとか、聞いて、なんかもうちょっと時間かかりますって言ったようなところに関しては全然キャンセルされてる方多いと思うんですけども、まあそういったところだと、おそらく、キャンセルされてる方多いですよね。だからそういった場合にキャンセル何回もしすぎてしまうと、本当にアカウント停止になりかねないっていうようなところがあるので、皆さんやってないんですね。で、フード猫だとそれはする心配はほぼほぼないと。まあ、あったとしても、その店金かなというなところは、それもちろん一応キャンセルはできるんですね。10分待たないといけない。そういうの嫌な人は本当にキャンセルすれば。で、キャンセル機能で、配達先の住所がもうほとんどわかる状態になってるんで、だから配達先、まあ、特に地理感が分かってらっしゃる、ずっとドライバー慣れしていらっしゃる方に関しては、地理慣れしていると思うので、かなり配達はしやすいかなと思いますね。で、その代わり、件数とかやっぱり、依頼のその数に比べると、やはりまだまだ少ないと思う。その狙い設定しておかないと、多分、専属で配達する方が、Uber と違ってかなり少ないですし、で、鳴る時間帯も、そんなに多くないし、で、距離感もだいたい、1時間2件とか。で、Uber はだいたい1時間頑張れば3件ぐらい全然できるんですけど、やっぱり1時間2件。まあ、距離っていうのもありますね。自転車なのに結構4キロぐらい普通に行かれる。まあ、普通に Uber もあるったりするんですけど、そんでも頑張れば、ずっとなり続ければ、何ですか、配達先行ってる最中に、依頼来たりとか、Uber は結構するんで、で、1時間3件とか全然いけるんですけど、フード猫は、ならないときは本当に、そのピーク時間帯中でも、街っていうか、渋谷と新宿と、あの辺あたりに行っとかないと、依頼が来ないので、で、ドロップ先って結局その、街中にあるパターンもありますけど、だいたい、ちょっと住宅地の離れる、例えば渋谷からだと、ちょっと三軒茶屋とか、世田谷方面に行ってしまったりとか、ちょっと郊外地帯変ですけど、まあ、街中からの中心部から外れちゃう。で、そこに加盟してる 規定が少ないからまた戻らないといけないじゃないですか。それの、バッファーとか、まあそのね、時間があるんで1時間2件が限界かなというふうに思いますね。まあそれでも2件やれればピーク2400円なのでかなり熱いかなと思いますね。だからピーク時間帯は猫とかフード猫さんとか、出前館さんやっていただいた方がおすすめかなと。で、フード猫さんはやっと川崎方面も進出しだしたので、ちょっとおすすめしたいなと。まあ、都内やってる方はもう、でもね、登録かなり待ってるらしいんですよ。で、フード猫のそのプラスの機能として、シフト機能っていうのがありまして、もう絶対この時間帯入ってやりますみたいな。そこを入っていただくと、プラス3000円インセンティブでもらえるんですね。なので、3時間、例えば11時から14時って枠があるんですけど、それやったら3000円もらえるんです。で、1時間2件やると、1200円かけの6件、7200円、多数3000円のインセンティブで1万円なんですよね。3000円で、3時間やってるだけで1万円超えるっていう超破格な、まあ、そのシフトがね、超激戦区で、もう本当に、なんですか、チケットピアの、もう最初、なんですかね、チケット発売の日のインターネットの状況と同じで超重たいですね。もうもっさもっさしてて、取るのも確定したのかも、確定するとなんかメールがクッと来るのかな。登録してるメールアドレスに入力するんですけど、それが来るので、まあ、そこ来たらラッキーかなみたいな。でもそれ何回も挑戦し続けるみたいな。で、昼と夜枠があるんで、それを取ると。大体もう早いと、今、ですね、金曜日か。金曜日の15時頃に、それしたシフト解放の日があるんですね。その次の日からの、翌週の金曜の15時から。で、翌週のそのシフトの、取ってくださいっていうのが発表されるんですけども、10分足らずで売り切れと。だからもう、社会人の皆さんもその間休憩行ったりとかしてやってんじゃないかな。まあ自分もそうなんです。各言う自分もまあ、もさもさしながらやってたり、まあ5分10分で終わるんですけど、いいんですけど。はい。なんかそんな感じです。で、最近また、ちょっと面白いのが、エコハイフレックス。まあこれ、競馬用なんですよ。で、ギグワーカーで、配達したりとかっていうのができます。なんかそういったサービスも始まっていて、これなんか YouTuber の方が紹介してらっしゃったんで、また機会があれば、そちらの方にですね、潜入といいますか登録して、また報告させていただけたらなというふうに考えております。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい。このコーナーは、中澄明弘自身がですね、食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回はですね、プリングルスの新フレーバー、テキサスリブっていうのが3月22日より発売しましたので、それをレビューしていこうと思います。ですね、缶の色は何て言ったらいいの？これ、ベージュですね。なんかベージュな、っていうか土色みたいな、ちょっとアースカラーの感じのなんかテキサス感を出してるんですかね。で、テキサスリブっていうのを出しました。プリングスのブランド発祥、まあアメリカの新フレーバーで、でテキサスのステーキの聖地ですよね。で、そこから来るガツンと来るリブステーキ風味っていうことですね。リブっていうのは、スペアリブのリブなんで。で、プリングスならではの、まあ異国情緒アップデートデザインに示唆したということです。 で、カロリーは、このちっちゃい 53g の方はですね、281kcal というようなところで、手頃な、まあ、おやつにしたらいいかなというようなところです。ちょっと食べてみたいと思います。ああ、匂いなんか、うん、なんかお肉っぽい、ちょっと、うん、風味があるような感じですね。ちょっといただきます。うんうんうん、なんか肉の風味がガツンとちょっとくるような感じで、うん、美味しいですね。自分自身も結構気に入ってます。ここに、ああ、美味しい美味しい。なんつってんすかね。ちょっといい感じにやっぱ塩味も効いていて、で、なんかお肉のあの匂い、焼肉のなんか焼いてる匂いってあるじゃないですか。リブの。多分その匂いがすごいしますね。うん、ちょっともう一個、もう一回ちょっと、うんうん、なんかあの風味感のバーベキュー味みたいな、あれもちょっと肉っぽい感じが多いじゃないですか。ちょっとそれだ風味がありますけど、なんかほとんど肉みたいな感じするんで、うん、そんな感じの、フレーバーの感じですね。結構、うん、何回も食べたくなるような感じはします。で、風味もそういった感じがするので、美味しいかなというふうに思いました。まあ、プリングルスは適度にね、なんつう、新しいフレーバーを出しつつ、まあ、オニオン、クリームサワーとか、普通の薄塩がメインで、あと、だいたいこの、なんか新フレーバーがちょこちょこ出るような感じかなと思うんですけど、今回も結構、まあ、期間限定なので、すぐ、なくなるんじゃないかなと思います。コンビニスーパーとかで売っていましたので、皆さんよかったら、チェックしてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組、チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイウクラリープミッドナイト。
忘れられない もうこんな真夜中に 言葉を並べて 明日はもういいから、さあ遠い。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイウクラリープミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。4月もね、もう終わろうと思ってまして、でゴールデンウィークとかもね、まだ自分も予定は立ってませんが、皆さんいかがでしょうか。その先ほど言ってた、エコハイもそうですけど、やっぱり今、先日ニュースにもなってましたけど、まあ、ウーバーに限らずかなっていうようなところがありまして、というのが、そのアマゾンの、これ、直で受けた人なのかな？デリバリープロバイダーって方なんですけど、これ、京都のアマゾンの方なんですけどね。で、マンション入った時に、荷物あるじゃないですか、アマゾンの。ちょっと大きいくらいの箱。物にしてはかなりでかいような箱が来るじゃないですか。あれの長方形の直方体型の浅さそんな5000、50センチぐらいのやつ。で、小物頼むとそれぐらいの箱に入ってくるんですけど、あれを思いっきりなんか、家来る前に投げつけてたりとか、アパートかマンションですかね。なんか2階かなんか3階ぐらいの時に。で、階段から、その2階の廊下に向けて投げて、2階ぐらい投げてたら、で、計もう一回 その目の前の家の前に投げて、で、そこの、なんか、その該当する配達の先の家に、なんか、なんかそのフード用の入れるようなカゴみたいなのがあったんですけど、なんか冷凍物かなんか入れられるような発泡スチロールの型のやつ。で、その上になんか置こうとしたのかわかんないですけど、それをもう一回投げつけたりしてて、で、計4回ぐらい投げつけてたんですよ。思いっきり濃い。で、さすがに結構音鳴ってたから、投げつけた時。で、置いてに、帰ろうとしたら、その、たまたま、配達先の方、家いたら、いたみたいで、ガチャって開けて、お前投げつけてただろうみたいなことを言いまして、で、いや、そんなことないし、感じで、一目散に逃げていく動画が、ニュースで流れたんですよね。で、なんか、その YouTube してる方の、なんか Amazon とかエコハイのギグワークやってらっしゃる方が、まあ、知り合いと通じて聞いたところによると、そのデリバリープロバイダーの方らしくて、もちろんその方はもうそれで首で切られて、噂によると、なんか本人特定する方っていらっしゃるじゃないですか、どこでも。なんかされてるみたいな話も聞きましたね。まあ、Uber に限らず、そう、アマゾンもなんかそんなことやってんじゃないみたいな。やっぱもう、っていうと他のところから頼むみたいなことになっちゃうんじゃないかなみたいなところがあって、ちょっとそこは自分も不安してましたね。やっぱ、やられると怖いですし。で、今って、こういう巣ごもり需要になっていて、結構利用されてる方、かなり増えてると思うんですよ。自分はまあ今まで水とか日用品たまにアマゾンで買ってたりしてたんで、で、より増えたかなと思いますね。この去年ぐらいのコロナをきっかけに、もうね、ウーバーイーツローソンから頼める時代にもなりましたし、そう、成城石井とか、そういったところからも頼めるような時代にもなってるんで、いやだから本当にあり得るなっていう。だから、だから、ウーバーだけじゃなくてね、そういった方も、なんかよくウーバーも、そう、去年ぐらいあたりから、なってたいんですか、片手スマホで自転車こぎながら配達してるやつがいっぱいいますとか、あとは何でしょうね、いろいろトラブルがあったりとかしてて、で、ボルトが、今後、新しく新規配達する方、に、そのバッグに番号を、後ろのバッグの後ろに番号が振るような形しか渡さないようになってまして、転売できないっていうのもありますけど、まあその方が何番っていうのは多分もう割り振ってあるんでしょうね。PC 上に多分自社の。で、そこで振ることによって、まあオルトってで、ちょっと厳しいんですよね。業務委託なのに、結構グレーゾーンだと思うんですけど、半ば制服だったり、これ着てくださいとか、で、バッグこれ持ってくださいとか、他のデリバリー会社って結構グレーなんですね。ウーバーもそうですし、特に、推奨はしてるけど、強制ではない。だから、いくつもできるんですよね。出前館やったりとか、メニューやったりとか、ウーバーっていうのを、その自分が持っている一つのバッグで、まあ、保温保冷が効くバッグ。まあ、ウーバーのようなバッグですよね。今、アマゾンとかに4000円ぐらいで売ってますけど、公式のが。で、それ使えば、他のデリバリー会社で配達はできるんですよね。で、オルトはそれができないっていうのがあって、すげえびっくりしました。だから、まあ、オルトだから逆にそれができるんですけど、なんか、そう、ワイドショーのコメンテーターがとかバッグに番号を書いとけばいいんじゃないのって言うんですけど、他のデリバリー会社だとそれできないんですよね。だし、もし売ってしまったらそれってできないじゃないですか。まあ、ある程度処置すればいいと思うんですけど。で、多分そういったところを今後乗り出してくるのかわかんないですけど、デリバリーの特設的なその連盟みたいな、社団法人みたいなのを、出前館だったりとか、ウーバー、あとそのウォルト、大手の、まあ、何社かが集まって、ほとんどのデリバリー会社が集まってました。で、加盟して、で、まあ、多分料金体系云々より、まずそこ そのマスコミに叩かれてる、そういったところを解決していくのを目的で多分やってたような感じだった。それのまあきっかけの第一弾としてモールとかその背番号制みたいなのを導入したので、そこはちょっと用意すべきかなって思いますね。まあ車だとナンバープレート見れば特定ができるんですけど、自転車ってそれができないんで、そこは自分自身ちょっと、なんか今後行きづらくなるかと。もうそれだったらもう自転車に全部ね、ナンバープレートを導入してですね、街中にいっぱい出るじゃないですか。そういうルール無視で、なんか信号無視してくるような人たち。まあそういったところもやってくれれば本当に助かるんですけどね。なんか自分はそんな風に感じました。まあ、今後も、そういったところが出て、他のデリバリー会社も追随してくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。出前館の、紹介もそちらのホームページに貼っておりますので、そちらから、もし、紹介コードを入力していただくと、紹介金もらえる制度をやっておりますので、よろしくお願いします。この番組は、インエティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。